おはようございます。三綿直人です。私は先日 NHK ミニミニ映像大賞の入賞作品を見る機会がありました。そのタイトルは幸せな人というものなんですが、限られた時間の中で優秀なメッセージを伝えていたんです。その内容はこんなものでした。ある男の人がどこに行っても文句ばっかり言われるんです。取引先に行っても、また家の中でも。そんな彼が自動販売機でジュースを買った時、ありがとうございましたという声を聞いて慰められるんですね。それから彼はどんなに文句を言われても、その自動販売機に行ってありがとうございましたという言葉を聞いて元気をもらっていくんですが、ある時いつものように自動販売機のところに行くんですが、その自動販売機に落書きされてるんです。彼はなんとも悲しくなって、その落書きを消して、そして自動販売機を抱きしめて去ろうとするんです。買わずに背中を向けて歩いていくんですが、その時ありがとうございましたという声が聞こえるんです。驚いて振り向いたら、誰か別の人がジュースを買って、その自動販売機がお礼を言っていたというオチなんですね。それを知った上でも彼はなんとなく心が励まされて、笑顔になってスキップしながら去っていくというものなんです。今私たちは多くの不平不満、お前なんて必要ないというメッセージを聞く時代に生きてるんではないかと思うんです。もし自動販売機のありがとうございましたに心励まされ勇気づけられるとしたら、この聖書の言葉はあなたに元気を与え、勇気を与え、励ましを与える神からの言葉です。どうせ私なんて、どうせ俺なんて、という人に対して神の言葉、聖書がどのように語っているか、今日3つのポイントで皆さんにお伝えしたいと思います。聖書のヨハネの福音書5章というところに、自己憐憫の塊のような男が出てきます。この自己憐憫の塊のような男にイエス・キリストがどのように語られたのか見ていきましょう。まず一つ目のポイントは、捨てられたあなたのところに来てくださるキリストということです。この男は38年間病気でベテスダの池というところに伏せていたと書いてあります。親からも見捨てられ、家族からも見捨てられ、友人からも見捨てられた男。最初は病気の世話をしてくれる人がいたかもしれないけれど、38年間もほったらかしにされている男。そしてこの池が時々揺れた時、一番に入っていったら治るという迷信のようなものを希望にして、その池のほとりで佇んでいる男。そんな男のところに祭りの日、キリストが来られたというのです。年末に私は一本の映画を見ました。世界で評判の映画だというんですが、ザ・ホース・オブ・福島、福島の馬というタイトルです。ミラーズ・クエストという馬が主人公なんですが、4戦0勝、獲得賞金0円。競走馬としては通用しないということで、福島県南相馬市に輸送されます。食肉用となるために待っているとき、あの3-1-1が起こるんです。生き残ったミラーズクエスト。ところが、福島第一原発事故が起こって、相馬市にほったらかしにされます。放射能を浴びたので食肉用にもならないという状態になります。そして、南相馬市でずっと伝統行事である相馬の間追いという、その神事に出るために、ミラーズクエストは生かされることになります。ところがこの祭りに出た後も、このミラーズクエストに待っていたのは、浮上、汚れた馬という焼き印でした。この馬を見て、私はこの38年間、ベテスダの池というところに伏せていた男を思い出すんです。競争社会で負けました。人の役に立つこともできなくなりました。存在自体が不浄なものです。私たちの社会は自分たちの都合で正義を決める社会です。競争社会で勝てない、人の役にも立てない、人に害を及ぼすとなったら、当然抹殺されて当たり前の存在になるんです。この男は社会から抹殺され、見捨てられた男です。 ところがこのミラーズクエストに一人だけ寄ってくる存在があるんです。それが馬主です。社会も周りの人たちはみんなこのミラーズクエストを殺せ殺せと言うんです。ところがこの馬主は殺すわけにいかんと言うんですね。オーナーである存在はどんなに人が見捨てても自分の馬を見捨てることできないのです。キリストはこの男のところに来てくださいました。社会が見捨てても、親が見捨てても、友が見捨てても、オーナーである神はあなたを見捨てることができないんです。みんなが自分を捨てて逆方向に行くときに、あなたのところに来てくださる方、キリストがおられます。二つ目のポイントは、あなたの声を聞いてくださるキリストということです。この男にイエス・キリストは声をかけます。良くなりたいか？38年間伏せている男に良くなりたいかとキリストは声をおかけになりました。この男は当然良くなりたいですと答えることが期待されるように思うんですね。ところがこの男はその良くなりたいかという言葉に対してこういうふうに言うんです。私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくんです。まあ、要はこう言ったんですね。誰も私を助けてくれる人いませんし、私なんてもうどうせダメなんです。この男は、良い答えをすることができませんでした。もし、会社で、君を今度重要なプロジェクトに入ってもらおうと思ってるんだけど、どうだと言った時に、いや、どうせ私なんてダメですという、そんな人を、会社の上役はプロジェクトに入れるでしょうか。ところが聖書は不思議なんです。こんな自己憐憫の言葉しか返すことのできないこの男にイエスはこうおっしゃいます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。私たちは良い質問に良い答えをしたら良い結果が伴うと思い込んでいます。ところが、あなたの声を聞いてくださるキリストは、その声で十分なんです。自己憐憫の声で、不平不満の声で、自分なんてダメだという声で、その声を聞いてキリストは、立って歩け、とその人を立たしていくのです。正しく祈れない方に聖書はこう言っています。何と言うかではなく、誰に言うかだ。私たちは模範回答を言えば祝福されるのではありません。聖書の神は誰に語りかけるか。あなたの声を聞いてくださるキリストは、あなたの声を、あなたの愚痴を、あなたの言い訳を聞いて、それでもあなたを祝福しようとしてくださる神なのです。三つ目のポイントです。あなたを生かしてくださるキリスト。ジリアン・リンという女性がいます。この女性が小学校の時、先生に発達障害だと言われるんです。お母さんが呼び出されて、この子は落ち着きがありません。提出物の期限を守りませんと言われます。この子は何を言ってもずーっと体を動かしていて、集団行動ができないんです。そんな風に言われたお母さんは落ち込んで専門家のお医者さんに相談します。するとお医者さんはこのように結論付けるんです。お母さん、ちょっとこの子を見ていただけますか？そう言ってラジオのスイッチを入れて部屋を出ます。そのラジオの音楽に合わせてジリアン・リンが踊り出すんですね。お母さん、この子は発達障害なんかじゃありません。ダンサーなんです。ダンススクールに通わせてあげてください。お母さんは、このお医者さんの言葉を信じて、このジリアン・リンをダンススクールに通わせます。そのジリアン・リンが、オペラ座の怪人の振付師になっていくんです。もし、発達障害で薬漬けにしていたらと思うと、恐ろしいことになると思うんです。あなたを生かしてくださるキリストは、誰が見捨てても見捨てないだけでなく、声を聞いてくださるだけでなく、その人の特徴を生かして、素晴らしい祝福を世界にもたらすことのできる方なのです。あなたを生かしてくださるキリストがおられるのです。この方に信頼してください。 心からお勧めいたします。